三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と大島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアムメイヤからお送りしています。旦那の皆さん聞こえてますか？番組タイトルのダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言、訳するとおいちにおいちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。まあね、そういうふうに励まされてお子さんがどんどん大きくなっていったんだろうなと思いますけど、まあ、僕も隣の市に住んでますが、このダッチミンダッチミンというのは初めて聞いた時に何なんだろうな、非常に耳に残りましたので、これを番組のタイトルにしたということですから。そして我々6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしております。さて、今日のパーソナリティは、温泉組の代表局長でございます、東さんがお送りいたします。よろしくお願いします。前回、これはもう先月になってしまいましたけど、約一月ちょっと経っちゃったんですけど、その日もちょうどこんな天気だったような気がします。ちょっと若干肌寒いんですね。こちらの三国町安東に来る河原城の中でも、この時期にしてはですね、珍しいというか西高東低なんていう気圧配置の、4文字熟語がアナウンサーで気象情報で流れてましたけど、5月の後半でそんなことが聞けるとはまさに思いませんでしたね。ちょっと寒いんですけど、まあ、徐々に暖かくなっていることは間違いございませんし、まあ、それは確かなことで、ここから見える木々の緑も非常に前回よりは濃さが増しているというふうに思います。じゃあ私の本題ですけども、東さんの温泉放浪記と、残念ながら山水編の温泉じゃないので、音楽の泉と書いて温泉と、私は任意団体の温泉組の局長をしておりまして、そういった音楽に関する話題であったり、過去にあったエピソードであったりを皆さんにお伝えできたらなと。それもまあ身近なところでの話題というか、で前回は、私自身の音楽との出会いであり、ギターとの出会い、それとギターを始めたきっかけとか、それにまつわるエピソードなんかをお伝えしたんですけど、で今日は、まあ、つい最近あったそういった音楽の出来事を2台ほどちょっとお伝えしたいと思います。ちょうど5月のちょっと前ですね、4月の、最終土曜日じゃないや、昭和の日だから4月29日ですね、失礼しました、祝日で、その日に我々がやっております温泉組という団体と嶺南の音の落書きという団体が合同でですね、1年の春はあわらで、そして秋は美浜町で、コンサートイベント、ライブイベントを開催します。で今年が第3回はあわらの春ということでございまして、ちょうど4月29日お天気も非常に朝方雨なんか降ったりして不安だったんですけども、午後からはちょっと良くなりましたので、無事行うことができました。で今回、バンドであり、まあ、個人のアーティストの方であり、それぞれがご参集いただいたんですけども、一番の特徴は、去年はメインのステージを一箇所に集中してたんですけども、今年は、メインステージとあとには主にバンド系、多人数で演奏される方々をにステージをお任せしまして、でアコギ系をまた B ステージということで、別のあわらの湯の町界隈にある元お土産物屋さんみたいな、オープンスペースをお借りしまして、で第3ステージとして、 越前鉄道さんのご協力を得まして、越鉄の総合案内所の前の軒先をお借りしまして、そこで、3つのステージを組みました。で、その目的としてはですね、多くのアーティストが、午後1からだいたい夜の8時9時までですから、まあ自分の持ち時間が決められているんですけども、じゃあ空いた時間帯でいろんな場所でやったらいいんじゃないかということで、自分たちからいろんなステージをに対して動いていこうと、で動きを出して、逆に人の流れも作っていこうじゃないかということで、先ほどまで地鉄の総合案内所で 前でやっていた方が、次はお土産物の空き店舗の中でやったりとか、その辻で立ってやったりとあるとかということで、非常に皆さん、演奏機会をたくさん得ることができたので、非常に喜んでおられました。それと、同日開催で阿波蘭の春祭りということもございましたので、春祭り会場からの お客様も若干望めましたの でこれを来年はさらに、人数も増やしたいですし、それとステージの数も、お祭りが実際行われている通りと、我々がコンサートイベントをやっている間の辻が2本ほどございますので、そこに2箇所ほどまたステージを作ってみたら、さらに人の流れができてくるのではないかというふうに考えております。でぜひですね、音楽の交差点というイベント、来年の、これはもう今からもお約束できちゃうんですが、4月の2011年の4月29日、間違いなく祝日ですから、その日にまた開催いたします。来年は多分金曜日じゃないかなというふうに思いますね。で、県内外、遠くは奈良県からであったり愛知県からであったり、それも軽音楽だけに限らずですね、モンゴルの民族楽器であったり、バトーキンとかっていう楽器であったりとか、あとニコであったりとか、古今東西の楽器ですね。で来年は、今度地元の中学生さんの吹奏楽部とか、あと地元で頑張られている、そうですね、コーラスの女性の団体の方とか、そういう身近な方、我々が身近ではないということではないんですけども、もっと出演の場所を求めてらっしゃったりとか、逆にオープンエアでそういう吹奏楽をやってみるというのも非常にいいんじゃないかなと思いますので、多くの方に多くの出演機会を、チャンスをですね、得ていただきたいなというふうに思っておりますので、またこれを聞いてですね、気になられた方はまた番組の方まで、お寄せいただければありがたいなというふうに思います。じゃあここでちょっと軽く一曲お届けしたいと思うんですけど、全くね、脈絡もないかもしれませんが、最近よく演奏させてもらっている曲ですけども、斉藤和義さんのずっと好きだったっていう曲をまたご多分に漏れず、今日もギターを持ってきましたので、生でお届けしたいと思います。街を歩けば蘇る十六歳教科書の落書きはギターの絵と君の顔、俺たちのマドンナ、いたずらで困らせた懐かしいその声、くすぐったい青い春、ずっと好きだったんだぜ、相変わらず綺麗だな、ずっと好きだったんだぜ、ついに せなかったけどずっと好きだったんだぜ。君は今も綺麗だ、ほんと好きだったんだぜ。気づいてたろうこの気持ち、話したりない気持ちはもう止められない。今夜みんな帰ったらもう一杯どう、二人だけでこの街を離れて、幸せは見つけたかい、教えてよ、やっぱりいや、あの日のキスの意味、ずっと好きだったんだぜ。まるであの日みたいだ、ほんと好きだったんだぜ。もう夢ばかり見てないけど、ずっと好きだったんだぜ。君は今も綺麗だ、ほんと好きだったんだぜ。返したくないこの気持ち、ずっと好きだったんだぜ。相変わらず綺麗だな、ほんと好きだったんだぜ、yeah. はい、ね、最近バカの一つ覚えでやってるずっと好きだったんだぜという曲ですけど、なんとなく本当に甘酸っぱいような曲なんですね。まあ、ちょっと曲の話紹介になっちゃいます。これを聴いた瞬間にこの曲絶対やってみたいなということで、すぐ蔦屋に走りましてですね、蔦屋3軒ほど回って見つけたんですけど、ただ言われたのが、やっぱ最近はそういう楽曲っていうか曲の変われ方、買い方が随分変わってるみたいで、お客様これ購入ですかとかって言われて、購入以外に何かあるんですかって、いやレンタルとかもありますけどとか、いや僕は好きな曲は絶対買わないと気が済まないタイプなんで、ったらありがとうございますって言っておっしゃってましたけどね。やっぱり好きなものはやっぱり 手元に置きたいっていうのがありますんで、でそんな好きな音楽であったり、まあ、ギターであったりするわけなんですけど、まあ、音楽のエネルギーというか、それはどこから来るんだろうかと、まあ、実際自分も毎週毎週、週末ライブをやったりとか、仲間たちと一緒に演奏したりとかってしてるんですけど、一体それはどこから来てるのかなと。で、まあ、前回のお話ではね、放課後のヒーローとかっていう話をして、なんかね女友達から囲まれて羨ましいなみたいな話をが、まあ、不純な動機を暴露したことがありさせていただきましたけど、今は実際どうなのかなって、そういったやっぱ人よりも何かできるところを見てもらいたいとかっていうのがあるのかもしれませんけど、それ以上にやり続けていく中でやっぱお客様もしくは聞いていただいた方からかけていただいた言葉であったり笑顔であったり、そういうのがやっぱりたまんなく次の何かをやろうとか、また今週頑張ってみようとかっていうエネルギーになっていることは多分間違いないんだろうなというふうに思います。で、つい最近ですね、先月、まあ、そういった大きいイベントをやった後に、どうしても燃え尽き症候群じゃありませんけど寂しい気持ちになって、その翌週末だったと思いますけど、最近、若手で、まあ、うちで頑張ってる武蔵くんっていうのがいるんですけど、彼がじゃあちょっと昼間でもちょっと軽くやんないかっていうことで演奏を一緒に、させていただきまして、その時に、こんなエピソードがありまして、まあ、若い彼が まあ、順番に私と30分おきぐらい交代交代で、演奏をしてたんですね。で、私が演奏約30分やり終えて、まあ、武蔵くんっていうのは今若干24歳なんですけど、もう、じゃあ次君の番だよってことで、でパッと見たら、まあ、お客様がそれほど、まあ、いらっしゃらなかったですし、何人かで、ただ、屋根がついたベンチのところに、ご老人おばあちゃんがお一人座ってらっしゃったので、あ、おばあちゃん一人今聞いてらっしゃるからって、じゃあ僕はおばあちゃんのために歌いますとかって宣言して、まあ歌い始めたんですけど、それで、まあ、元来歌好きの彼で、まあ、オリジナル曲もやりながらコピーもやりながら、まあ、コピーというのはプロの方がやってらっしゃる楽曲を演奏して歌うわけなんですけど、なんだかんだと小1時間ぐらい歌ってたのかな。でさすがにやはり1時間以上ぶっ続けて歌ってるとやっぱ喉も辛くなってきたのか、じゃあ次の曲で終わりますとかって言って、次の方に、まあ、バトンタッチしたんですね。で、まあ、ギターを抱えて、後ろに下がったんですけど、でしばらくしたらその先ほど申し上げた軒下のベンチに座られてたおばあちゃんが、押し車を押しながら、我々の方に近づいて、来られたんですね。どうしたのかな、何かあったのかなってちょっと不安にもなったんですけど、じゃあさっきご紹介した武蔵くんっていう、まあ、うちの若手の子なんですけどの方を見ながら、まあ、おいでおいでという手招きをされてるんですね、おばあちゃんが。武蔵君、お前おばあちゃんちょっとなんか君呼んでるよって、じゃあ何だろうなって、一瞬何がこれから起こるのかなってドキドキしたんですけど、で、まあ、僕からは約15-16メートル離れていたので、武蔵君とそのおばあちゃんの会話の本当に一部分しか聞こえなかったんですが、盛んになんかおばあちゃんがありがとうとか、頑張ってねとか、いつも応援してるからとかっていうようなことは聞こえたのかな。で、まあ、彼もそのおばあちゃんといつの間にかなんか手を握り合って、ずっとなんかその見つめ合ってるような感じね、若い男女のカップだったらもっとハッピーなのかもしれませんけど、もう90近いようなおばあちゃんとまだ24の、ね、独身の若い子が手を握り合いながら、なんかありがとうとか頑張る頑張るとかって言ってるので、で5分か、ね、5、6分そういう相手には続いたのかな。で、じゃあまた頑張ってねって、なおばあちゃんも元気でねというふうに、2人が別れて、まあ、彼が私の方に戻ってきまして、で、まあ、戻ってくるなり、日安さん、あのおばあちゃんが、前も僕を見たことあるし、まあ、今日も歌ってるんでずっと聴いてたと、うちの孫かひ孫みたいで、もうおばあちゃんそういう歌大好きや、でいつも応援してるからもう頑張って歌い続けてねって励まされたんですって、でそれでなおかつなんか1000円くれて、これでなんかジュースでも飲みなさいって言われたんですって、もうその瞬間もう僕はもうあれですね、もう本当に、涙腺が決壊する寸前だったんですけど、まあ多分そういうことなんだろうなとは思ってたんですが、何気ない、まあそういう弾き語りの場面でそういうおばあちゃんから、まあ、そお金をもらえたっていうのはその全然か二の次なんですけども、応援してるからとか、そういう歌が大好きだから、おばあちゃん音楽が大好きだから、頑張ってる若い子見るともうたまらないよっていうふうに言って、でまた聞きに来たら絶対応援するからねってやっぱ言われて、彼本人はすごいやっぱり、あ、これからももっと頑張ろうっていうふうに、思ったみたいですし、この声援はもうなんかパウチしてなんか記念に取っておきたいみたいな感じで言ってたので、そりゃそうだなと、その辛いこととか今後音楽をやり続けていく上でやっぱり、いいことばっかりじゃありませんし、辛いこともあるので、悩んだ時にそういうその声援がひょっとしたら君を励ましてくれるかもしれないし、それがまた後押ししてくれるかもしれないし、まあ、温泉組の理念っていうのが何かが伝わればそれでよしということなんですけど、まあ、おばあちゃんと90歳のおばあちゃんと24の武蔵くんの間に歌を通じて何らかの気持ちがつながった瞬間だろうなと、またその場に僕も立ち会えたことが非常に嬉しかったですね。で、だから我々がやってることが 本当に別にお客さんもさあたくさんお呼びしてさあ歌を聴いてください的なもののイベントはほとんどやってないんです。だから日常できることの延長線上で通りすがりの方とかあわらの温泉に来られて、お風呂上がりちょっと夕涼みで出たらあギターが聞こえてきて生歌が聞こえてきてあ好きなそれも好きな歌であとてもいいな一緒に 歌えたしなとかっていう思い出が作れればそれでいいと思うんですね。だから、まあ、コンサートもそら時々お客様を呼んでしっかり入れてやるのもそれも楽しいですけどもどちらかというとその日常の中での音楽活動を重点的に置いてやっていって、まあ、その中でまあそういったお客様であったり、旅行客の方々からかけていただいた一言が我々の次のエネルギーになっていることは本当に間違いないことだと思いますので、これからもその活動を続けていきたいなというふうに思っております。第1回の放送を聞いていただいて、まあ本当に身内からは励ましのメールであったり、もうちょっとこうだよとかっていうお叱りのお電話なんかもいただいたりはしたんですけども、なかなかマイクの前でそれも喋る、そしてありがたいことにこちらの番組はポッドキャストで全世界からインターネットラジオで、まあリアルタイムじゃございませんけど1、2日後には多分東さんの温泉放浪記第2回みたいなタイトルで上がってると思いますので、それをね全世界からも聞くことも可能であるということですし、私もやっぱ時々自分のお話した内容を聞き直したりしましてですね、なんとか次に生かしたいなとかっていうふうに思うんですけど、いかんせんなかなかその話の組み立てがバラバラになっちゃったりするんでよくないんですけど、まあ今日の話もまず最近ありました出来事の中で、まあ我々の温泉組が やらせていただいた、まあ、音楽の交差点イベントの状況のお話と、それを通じて例えばそういった音楽イベントもしくはコンサートライブをやり続けるためのエネルギーっていうのは一体どこから来てるのかなっていうところを思い知らされた、まあ、エピソードを軽く触れさせてもらったんですが、そういった非日常的なもしくは日常の中から音楽を介して後押ししてくださったりとか、励ましてくださったりとか、そういう出会いがあるからやっぱやらさせていただけるんじゃないかなというふうに思います。ですからラジオの前で、ひょっとしたらまた前回もご案内しましたけどギター始めたとか他の楽器始めたっていう方も含めてですね、やはり、できれば最初はお家の中かもしれませんが、そのうち一歩お家の外に出て誰かの前でやってみる、で誰かに聞いていただいたら何か必ず伝わりますので、その瞬間何かまた新しいものが生まれたりとかしますから、そういう機会っていうのはやはり自分で求めれば必ず与えられると思います。またラジオの向こうで、そういう興味がございましたらまた私の方にご一報いただければまた何らかの形でご協力できるかもしれませんし、一緒に音楽をできるんじゃないかなというふうに、思っております。じゃあ今日は、私温泉組の東がお送りしてまいりました。この番組のアクセスはファックス、0778-53-2563または、ダッチミンダッチミンとひながなで検索してください。お便りご意見お待ちしております。ぜひですね、インターネットラジオのところにコメント欄というのはございますので、もう辛口のコメントで構いませんから、お叱りでも結構ですし、こういうふうに言ってよというふうなことでも結構ですので、また、メッセージをください。じゃあお別れに、入る限りの感じで、今私の願い事が叶うならば翼が欲しい、この 背中に鳥のように白い翼つけてください。この空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたいよ、行きたい。この空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ。この空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。行きたい、行きたい。
最後は私の大好きな翼をくださいオーダーさせていただきました。この曲はですね、必ず、ライブイベントの時には僕のモットーでアンコールでこれをさせてもらうんですね。でお客さんからアンコールというお言葉をいただいたら必ず、私からもじゃあお願いということで一緒に歌いましょうというふうに申し上げると必ずこれを一緒に大合唱で歌っていただけるんでこの歌を必ず最後にさせてもらっております。最後にちょっと、宣伝をさせてもらいますけども実は今週の、土曜日の午後2時からですねこのハウスアンムメイヤさんからほんの車で1分のところにあるんですがカフェレストランミックニックっていうところで、ライブをさせていただきます。私とあとはるかさんとSomething for Others という3組でアコースティックライブを行いますので、2時からですか多分お天気は回復しますからする予定ですので、ウッドデッキの方で、できると思います。美味しいお茶とあとケーキなんかもあると思いますからぜひ、皆さんお時間のある方は生東を見ることができるかもしれませんからお越しください。お待ちしておりますよ。待っててますよ。はい、このダッチミンダッチミンこれ2回目なんですけど自分の中で早く3回目4回目がもっと違う形で盛り上げていけることを願っておりますし皆さんとぜひね皆さんのお声もまた聞かせていただければと思っています。今日は本当にありがとう。